ワンドロートーク。
この放送はワンドロー如月がアナログゲームに関するゲストを招いて雑多なお話をする番組です。はい、第44回ワンドロートークを始めます。こんにちは、ワンドロー如月です。
おかずブランドのおかずです。
はいはい。ゲストはこの方ですって言ったら言ってもらおうと思ったんですけど、はい。フライングで言いましたが。はい。
すいません。
あ、もうちょっとちゃんとじゃあお願いします。
はい。
はい。
あ、どうも、おかずブランドのおかずです。
はい。というね、今回ですね、ゲストが実はいますよ、と。いうことで、おかずブランドの、おかずさんでいいですかね。おかずさんでいいですか？
おかず
でいい
ですか？
がゲストに来ていただきまして、今日が5月の24、7日、もう6月1日まであとわずかという段階で、これは収録をしてまして、で、いつアップするかちょっと怪しいんですが、急いでアップしていると、もちろんゲームマーケット前にはアップしているはずということで今喋ろうと思っております。まあ、いろいろ話すことはありますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい。で、ではですね、もちろんね、話題としてはなんですけれども、ゲームマーケット2014春の話をしたいと思うんですが、あれですよね、おかずさん。本当昔出ていただいたのがだいぶ前の話なんで、2年近く前、
そう
ですね、1年半ぐらい前
そうですね。
とかに出ていただいて。
いや、お久しぶりですね。
僕とおかずは結構ね、お会いする機会あるんですけど、声としてはね。
はい、そうですね。
はい、お久しぶりということで、2回目のご登場になります。はい、まあ、もう、説明不要みたいな、ね、感じだと思うんですが。
いやいや、まだまだです。
本当に。だってその間に出た出来事って、なんかいろいろあると思うんですよ。はい、まあ、前に話した内容も結構うろ覚えなんですけれども、最近の活動というか、はい、なんですかね、海外的なのも含めて、どうですか？
海外的なのは、そうですね、トレインズが、
はいはいはい。
まあ、去年無事、アメリカで発売されて。
アメリカで発売されて。
はい。それで、そのまま、アメリカは AEG から発売されたんですけども、そうですね、はい、まあ、そのままドイツでも、ペガサスシピーですとか、うん、
はいはい。
ドイツ語版が発売されて、エッセンで売られていたのを、まあ、値にしました。
すごい。まあまあ、ね、サイズもそうですよね。あんだけのサイズのゲームが、海外で売られるってことが結構ないじゃないですか。
そうですね。まあ、
出てるとしてもね、やっぱりそんな大きなのが出せないと思うんで、そういう意味では、まあ、今後も頑張っていっていただければね、僕たちも助かるというか。
いやいや。久々にも頑張っていて。
で、本当に今、まあ、ヤポンブランドっていうね、ああいう海外に発信する、うん、集まりがあって、その中でもやっぱ、金井さん、そして、おかずさんという形でこうね、前をどんどん走っていく人がいるので、後続く人にとってはすごい助かるというか、助かってると思うんですよ。
いや、僕も金井さんを追いかけて
る。まあまあ、それもあると思うんですけど、でも、本当にね、これから始めようってね、思う方々の、なんか参考というか、憧れの場所に立っていると思うので、まあそういう意味ではね、今後の新作にも期待だぞみたいになっちゃうんで、早速こうね、新作の話っていうのは早いから。早いっていうか、最近で言えばあれですよね、超会議、ニコニコ、
そうですね。
超会議でも、はい、お会いしたし、あの時って、
はい。
遊ばれたゲームって何でした？
あの時は、江戸屋敷という、去年の、
秋。
ゲームマーケット秋で、発売したゲームで、まあ、ニコニコ超会議っていう、まあ、ああいう場であると、やっぱりどうしても短いゲームじゃなきゃいけないなと思って。
そうですね、まあ、僕も中村さんとかの話なんですけど、やっぱりお客さんが違ったので、
そうですね、
だいぶ違いましたよね。
だいぶ違います。年齢層がなんか10歳ぐらいしたかなと思って。
結構若かった。若かったし、女性もいたし、うん。で、あと、声が通らなかったですよね。結構喉やられたんですけど、で、そういう、だから、そこに、もちろんトレインズ持ってったら怒られますよ。まずドミニオンのこの電車的なやつですって説明も通じないですからね。はい。でも、そういうのがあったりとか、もちろんその去年で言えば、まあ、秋にゲームマーケットがあって、 その前後、あ、前か。前にエッセンがあってと。大忙しですね。やっぱり。エッセンとかって、いつが最初でしたっけ？
エッセンはですね、実際に行ったのは、
はいはいはい。
トレンズを持って行った時なので、
じゃあその、去年、一昨年
ですね。
計2回行ってる感じなんですね。
そうですね。
はいはい。まあ、瞬殺だったトレンズって感じですよね。
いや、なんかびっくりしました。
あれってやっぱ事前に注目されてたんですかね？
そうですね、なんか、注目されてたようで、びっくりしましたね。
まあ、やっぱ、その、電車好きっていうのももちろん世界にはいるだろうし、うん、ドミニオン好きもいるだろうし、っていうところで言うと、需要は絶対あるものですもんね。
はい。
で、やってみたいっていう多分人がいっぱいいて、で、結果、やった結果、面白いという人もいた。おかげで、こうね、海外からこう、バシバシと。
そうです
ね。絶対、さらにですよね。海外出た、その AG さんからバーンって出た。おかげですごいなんか、さらに、遊ぶ人が増えたみたいな感じがして。
そうなんですよ。本当にありがたいこと。
ですよね。はい、すごいなと思って。そういう意味では、その一昨年かな？去年一昨年に、まあ出展しに、自分で行って。で、去年は、その、海外版が出るから見に行くぞと。
そう。
まずは。まあそれは目的、主目的だったんですよね。
はい、
どうでした？そこの目の当たりにした感じって。
いやー、本当にすごいですね。たくさんの人がこう、ペガサススピードと AG のブースが隣り合わせだったんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。もう AG 版をすぐ売り切れてたらしくて。
あ、なるほど。どっちも、英語版とドイツ語版が売って
て。
あ、はいはい。
で、英語版があっという間に売り切れてたらしくて。
英語版の方がやっぱりやりやすい人が多いんだから。なるほど。だってあの大箱が、
はい。
売り切れたと。
そう
です。すごいな、やっぱ。やっぱ、その、なんでその場で遊んでる人ってやっぱいないですかね？
その場で遊んでる人は、もう結構いましたね。
あ、すげえ。どうです？
まあ、その場で嬉しいですね。あと、この、なんですかね、AEG の、
うん、
この、なんていうか、ゲームを買ってくれた人に、
はい、
配る反則用のバッグが、もう、スマッシュアップとトレインズだったので
。でもまあ、ある意味、スマッシュアップに出てきてもおかしくないような勢いの電車ですからね。ああ、嬉しいですね。まあ、それ嬉しいな、絶対。それがまあ、去年で、はい、まあ、去年って何持ってったんでしたっけ？
去年はですね、セールトゥインディアと、
はいはいはいはい、
パトロナイズと、ヒモサバンナを持ってきました。
なるほど。春に出たもの持ってたのかな、じゃあ。
そうですね、春に出たもの持ってきました。うん、
それって、どう決まってるとか、どうなってるとかっていうのは、どこまでどう言っていいんですかね。
セールトゥインディアは、
はい、
もうアメリカで出てるっぽいです。
あ、出てんの？
はい。
AG さんっすか？
AG です。
あ、知らなかったっす。そうなんだ。
ファナゲンゲームズっていう、はいはい、海外の有名な通販サイトで、なんか結構いい順位にいてるらしくて。
そうなんすか？
僕も知らなかったんですけど。
あ、それも予約注文とかじゃなくて？
予約注文、いや、多分売ってるんだと思うんですけど。
現物持ってないんですよね。
いや、まあ、もらいました。
あ、持ってんすか？
はい。
そうなんだ、そうなんだ。あ、すごいすごい。
はい、
嬉しいですね。
嬉しいですね。
それはじゃあ、AG さん、去年の秋に持っていく段階ではもしかしたら決まってたみたいな感じなんですか？
はい、もう決まってます。
あ、なるほど。まあまあ、結構ですね、やっぱ表、そういうのって、海外の人たちってやっぱりメーカーというよりも作家さんで結構、選ぶとこもあって、うん、で、やっぱトレインズがヒットしたわけですもんね。というところで、エイジーさん、じゃあ次もやらせろみたいな感じなんですかね。
どうなんでしょうね。ぜひ。
でもそういう形で、はい、海外展開が決まってる。だったらもしかしたらね、まあ、まだまだどこまで言えるかわかんないんですけど、うん、いろいろね、決まってる可能性も、まあ、ちらほらあるんじゃないかなと、思いつつ、そうそう、だって、まあ、ひも伝がまずね、
結構、ね、
最初ですよって、ひも伝、海外になったの。
海外さんのひも伝が最初ですね。
ひも伝がなって、
はい、
トレインズがなって、はい、もう3作すでに出てて、はい、今後も出すたびにやらせろみたいな海外の人が来るわけですよね。
でも海外の人結構目が超えてますんで。
いやでもやっぱり 2、3作出たらやっぱユーザー的には次もになると思うんですよ。なので、まあまあ、今後もね、活躍していただけると、本当その、今ってそのミニマミリズム的な、はい、ラブレターのヒットがあるので、まあ、そういう風潮が日本ゲームはそういうちっちゃいものが主流だみたいな海外の多分目もあると思うんですけど、うん、岡田さんって、まあそれだけじゃない作り方するじゃないですか。 あの、まあ、トレンズもそうですし、今後というか、次の新作も、ね、そうじゃないですか。っていう意味では、あの、そういう殻を破るというか、まあ、他の、サクルさんもね、こういう方式で、海外で出ていく方法もあるんだみたいな、多分、一つの方式になると思うので、いや、ぜひ、あの、はい、頑張ってくださいというしか言えないですけど、頑張りましょうという。
頑張りましょう。
はい。という、あの、まあ、これまで結構、だから、あれですね、海外で売れてるんで、まあ、次もどんどん出てくるんじゃないかっていう流れから、次のゲームマーケットですよ。
そうですね。
まあ、ゲームマーケット2014春、これが6月1日日曜日、今が、これ収録しているのが火曜日ですよね。火曜日ですよね、今。火曜日。
火曜日。
収録してますので、水、木、金、土、日、うん、あと5日寝ると、5日寝ると、なんと、もう、朝を迎えてると。
やばいですね。
やばいですよ。もう、やばいっていうか、正直あれですよね。あの、入稿とかね、しちゃって、やってるパターンだと、もう、待つしかないみたいな。
そうですね。
ある程度、ギリギリまで粘ってもっていうのあるんですけど、まあ、そんな中、おかずさんの、じゃあ、あの、さくるさんのお話を、まあ、おかずさんのさくるの話ばっかり聞いてたんですけど、次のゲームマーケットの話を、じゃあ聞きたいと思います。はい、ではですね、まず、おかずブランドさんですね。これ、カタログですね。カタログの74ページ、愛の26、おかずブランドという形で、一般サークル。
そうです
ね。一般サークルで、一般スペースか。はい、あれなんでですね。企業スペースですよね。
一般ブース、
ごめんなさい。失礼しました。失礼しました。一般ブースですね。一般ブースの愛の26、おかずブランド。これが、イベントスペースもあります。
そうですね。
いった形で、新作。イサリビというのが出ますと、はい、プレイ時間45分、人数3人から5人。はい。どういうゲームですかね。
これはですね、あの、テーマは、まあ、江戸時代の、
うん、
まあ、江戸前の漁師になって、
ほうほうほう、
まあ、自分の船を使って、こう魚、うん、あ、魚介類を、
魚介類
を、この、沿海から取ってきて、うん、
はいはいはい。
まあ、陸揚げした上で、市場に売るという。
あ、ははは。じゃあ自分は、その、ほんと、漁師が儲ける話みたいな。
そう、漁師を儲ける話です。
はいはいはい、はい。
で、もう、勝利条件もお金になってます。
わかりやすくていいですね。はいはい。で、こちらの方が、なぜ、このテーマにしたみたいなのってあるんですか？
いやー、エッセン行くとですね。
お、もう海外の話。
エッセンに行くとですね、まあ、日本をテーマにしたゲームが結構たくさんあるんですよ、うん、最近。やっぱり日本が注目されてる
のね。そうですよね。はい、いや、ほんと、いっぱいありますね。京都的なやつとか。
そうですね。うん、
最近出てますね。
そうですね。あと、まあ、アントニオ・ボザ
ーさんという。花火
とか。そうですね。で、でもやっぱり日本人からすると、
なんだね、それは、ちょっと偽物日本みたいな感じ
ですか。そうですね。いやー、もう日本のゲームはやっぱり日本人は作った方がいいんじゃないかなと思って。
まあまあ、そういう気持ちもなくもないですよね。やっぱり、その正しい史実と、なんかこう、照らし合わせ、テーマがちゃんと合ってて、やっぱ日本人なら日本のっていうのは少なくともわかります、はい。
そうですね。
はい。
例えば、ドイツの方がドイツのゲーム作ったら多分ドイツ人の方がしっくりくると思うんですけど、うん、やっぱり日本、
そうですね。
日本なら日本人が作った方がしっくりくるんじゃないかなと思って。
まあ、作ってみたいっていうのはあった
そうですね。そうですよね。
はいもう、そういう意味では、なんか触れやすいテーマというか、
はい。
まあ、触れられないけど、江戸時代なんで。でも、なんか、絵的にこう、今回も、すごい僕、いいなと思ってて、まあ、ね、遊んではいないんですよ、実はまだ。遊んでないんですけど、そのパッケージとか、まあ、ロゴもかっこいいし、すごいなんか、また変わったというか、いい感じのデザインになってる気がするんですけどね。
そうですよね。
絵とか。
うちの嫁兼イラストレーターのニャモさんが、
はい、
浮世絵とか非常に研究して描いてくれたんで。
ああ、そうなんですね。
はい。
やっぱ漢字とかいいですよね、やっぱり。これでもやっぱこういうのを出せば、その海外とかで受けるとかあるんですかね。
それはちょっと見てみた
い。わからない。
見てみたいです。
ある意味挑戦的なところもありますよね。
はい。
うんうんうん。で、ちょっと噂に聞くと、その、当日持ち込む数とかが結構大丈夫かなっていう、その、なんですかね。あんま多くないんじゃないかっていう。噂が。これ大丈夫ですか？
いや、多分結構持ってきます。
あ、本当ですか？でも予約打ち切っちゃったじゃないですか。
なんていうか、まあこれは、しょうがないですけど、一般ブースの、バックヤードが少ないので、ひょっとしたら、こう、予約、まあ予約は確実に持っていける分だけ予約を取らせていただいて、
はいはいはい、
あとは、ひょっとしたら、別のところに置いといて、こう、うん、昼に取りに行くとか、そういうことをするかもしれません。
なるほど。いや、でもまあまあまあ、結構注目作だと思いますので、ね、はい、この辺は。で、イサリビに関しては、でもそんぐらいかな、でも。あとは、風船さんが、
はい、
まあ、ゲーム配信会というのがこの前ありまして、はい、で、YouTube の方にね、
そうですね、
説明を、ご説明したのがアップされてるはずなんで、どう調べればいいのかな、あれ。
なんか、あれは、
紹介とかしてます？
あ、私はツイッターの方で。
あ、じゃあ、岡田さんのツイッターで紹介されてると。
ツイッター、あ、そう、ブログにあげました。
ブログで。はい、ブログで告知してるので、はい、そちらをご覧いただけると、はいはい、まあ、行動で説明もしてますし、カードをね、並べたり、ボードを置いたりしてるので、すごい雰囲気はわかると思うんで、今ね、こう喋ってるだけだとね、やっぱ、限度があるんで。まあでも、本当ものとしてもすごい魅力あるし、で、ゲームの内容聞いても面白そうだったので、ぜひね、そこら辺調べていただいて、というのがあって、あとは旧作もいくつか置いてるんですよね。
そうですね。
うん、これは、まあ、
江戸屋敷は、まあ、はい、
再販
ですね。
再販してると。
はい。
はい。
はい、
駅伝とかも置いてると。
そう、駅伝と、あと、ひも伝。
あ、ひも伝も。
はい。
行ければ。
行きたいと思います。
まあね、本当先ほど言いましたけど、その、バックヤードっていうのがあるので、うん、一般ブースだと、本当に大変そうですよね。
そうですね。
で、特に、その、ゲームの数じゃなくて、サイズか、
うん。
サイズが大きいじゃないですか、今回新作が。
そうです。
っていうところも含めてね、ちょっと大変だと思うんですけれども。はい、ぜひ、まあ、注目というか、注目サークルなんで、調べていただければ、皆さん、いいんじゃないかなと。どうですかね。他に何かあります？言いたいこととか。
イサリビ、そうですね。皆さん、イサリビのメカニクスってどういうものかって気になると思うんですけど。
はい。
まあ、やっぱり近いのは、セールトゥインダーに近いですね。アクションポイント制の、
はい、
この、エリア移動のゲームになってますんで。
はいはいはい。
まあ逆にも、まあ、厳密に違うかもしれないですけど、ピッカーでリバーで、こう、海から、こう、一枚持っていくみたいな感じのゲームになってます。
うん、というのが、イサリービーですかね。45分。これ、5人でも3人でも45分くらいなんですか？
5 人だと60分くらいですね、うん。そうですね。
ですよね。
はい。
まあでも、あとは、なんかあるかな。でも、そんなもんですよね。もうだって、うん、あとはもう、買っていただくしかないですもんね。あ、でも、試遊できるんですよね。
あ、試遊はさせていただきます。
はいはい。まあ、でも、どうなんか、これ。
どうしましょうか、
決めてない。長時間ゲームもさすがにね、ね、はい、45分拘束するのは。
そうですね。ちょっとこれから、対策を考えたいと思います。
やっぱそこの問題ってね、やっぱり大変ですよね。一日あるっちゃあるけど、時間的に、うん。だって朝はみんな買いに行くじゃないですか。
はい、
いきなり試遊する人もいないだろうし、で、17時まで、10時から17時で、マックス7時間。
はい。
いや、これ45分、まあ1時間ぐらいだとしたら、ほんと7回しか回せない。
そうですね。
朝から回さないだろうから、はい、これはちょっとね、もしかしたら短縮ゲームみたいなのがあるといいかなと。はい、
そうですね。ちょっと、本当に、対策考えて、何かしら、まあ雰囲気だけでも味わえるような短いルールを考えたいと思います。
はい。あとは、おかずブランドさんのブースでは何かあります？情報として。
そうですね。おかずブランドとしては。
うん。なんか委託品があるとか、まあ、ない、大丈夫ですか？
まあ、僕のブースではないんですけど、横でハンマーワークスさんっていう。
ありますね、はい。
はい。
まあ、
も
う仲良しの。
仲良しのサークルさんがいまして、
はい、
ここでハンマーさんのご当地グルメ万有記という。うん、
ほう。
もう、
あ、面白そうですね。
そうですね、
なるほど。
某、デジタルボードゲームを彷彿とするような、日本全国のグルメで回る。
ちょっと、抽象的すぎましたけど、なんとなくわかりますけど、はい。ご当地者が、
そう。
キャラクター出ないですか？ゆるキャラ出ないですか？
ゆるキャラは出ないですね。
なるほど。
はい。これ、そうですね。これ結構テストプレイ参加させていただいたんで。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。
まあでもそうですよね。いつも仲良くやってると思うんで。はい、新作、
はい。そうですね。あとは、近鈴さんっていう方が作ったですね。
はいはい。お、でもちょっと良さそうだな。
アンリミテッド符号という、
あれ
なんていうか、数字はいくらでも言えるという大富豪。
へぇ。街道改変自在の新感覚大富豪系ゲーム。
あ、そうです。
あら。
はい。
ちょっとキャッチーですね。これは。
これは、びっくりしますよ。びっくりします、本当に。
おう。でもその一言で多分今ね、聞いてる人は気になってると思いますよ、これ。
はい、
あ、良さげですね、でも。なんかね、金井さんの新作とかも、ちょっと、うの的なやつだったりとか、うん、そういうなんか遊びやすい設定をいじってて、こう、面白ければ、すごいヒットするんじゃないかなと思うので、はい、まあいいんじゃないですか。まあ、今じゃあ、25、26、隣り合わせなんですか、
そうです、そうですね、いつも隣り合わせなので。
あ、ほんとだ、25、はい、あ、じゃあ、隣り合わせじゃない。
あ、いや、こっちは隣り合わせ。テーブルは、テーブルは隣り合わせで、
ごめんなさい、そっか。
ゲートブースが。
これ、この縮尺おかしくないですか？この会場案内図。めっちゃ一般ブースの机がちっちゃくて、イベントブース。
はい。
何倍あるんだって話
です。そうです。
8個分ぐらいありますよ。あ、なるほどね。
はい、
あ、お隣というか、
そう
そう愛の26、5っていうことで、まあ、デイリー口入っていただいてから、ちょっと右の方に行くと。で、目印はね、やっぱり、28の、バカファイヤーパーティーさんを見ていただければ、はい、
そう。
その近くでありますよっていう。
バカファイヤーさんのところ寄っていただいて、私のところ寄っていただければ。
いや、でもほんとこう見るとなんか、サークルめっちゃいますね、そう考えると。
そう、恐ろしいです
ね。やばいっすね。
やばいっすね、
これ。これちっちゃいのが全部ブースなんでしょ。
そうですよね。多分半分以上はそれで新作のゲームを作ってると考えるともう恐ろしいですね。
ええー、これ、まあ、いや、こういうのも変だけど、買う人大変だな、ほんと手分けしてね、なんか、やんないと、被ったらもったいないぐらいになっちゃいますね。
そうですね。
結構それ、ね、大変、やだな。はい。まあ、そんな感じで、ブースの方がありますので、岡田さんの方に遊びに行っていただければと。
ぜひ来ていただければと思います。愛の26、岡田ブランドブース。
そうですね。
よろしくお願いします。
ということで、実はですね、本編は、まあ、おかずさんの紹介は、もちろん、本編っちゃ本編ですけど、もう一個本編が、ありまして、こういうのもなんか怪しいというか、そのね、なんか、恥ずかしい話なんですけれども、今回、ゲストに来ていただいたのは、私たちの、ロストレガシー、ピンポン探偵と、陰謀の城、という作品のゲストデザインを、担当していただいたということで。まあ、これ、再三なんかね、告知もしてるし、言ってるんで、今更なんですけれども、まあ、やっぱ自分の自社製品なので、デザイナーさんに、こう、どう作っていったかという話をね、まあ、いろいろありましたが。
いろいろありましたが。
いろいろありましたが、
いよいよ。
その話をね、まあ、ここでしかできない話をしようかなということで、やっていきましょうと。はい。で、まあ、今回その、自分たちは A の19というところでやっておりまして、で、ワンドロー。古代物、失われた遺産をめぐる探索と冒険のカードゲーム第3弾ということで。
もう第3弾なんですね。
まあ、基本と拡張2個目ということでありますが、どっからだろうな。どのタイミングでこう言ったの？多分、ロストル、あ、違う。ヤポンブランドの集まりかなんかで、チラッと言った。
そうですね。
チラッと作ってくれないですかねみたいなノリで言ったら、いいですよと、やっていただいて、それがいつだ？
それがですね、去年の春のゲームマーケットの後の、
そのタイミング、
はい、
そのタイミングで行って、
はい、
で、それが上がってきたのが、秋前かな？前、夏ぐらい。夏の一回、
はい、
ニコの本社のイベントがあったじゃないですか。
はい、
あれ夏でしたっけ？プチゲームマーケットみたいなのありましたよね。
ありましたね。
あのタイミングではできてたはずなんで。
そうですね。
まあ、そこで前後という形で上げていただいて、実は、2個も、実は、言っちゃっていいかな?2 個も作っていただいて、で、まあ、これどこまで言っていいのかなま、いろいろあったんですよ。でも自分たちが遊んだ結果、 まあ、こっちとこっちで、こっちのがいいんだけど、こうだよね。まあ、ほんとこれ言えないな。
はい、スタモンダがありましたね。
そうなんですよね。だからまあ、その、ね、どこまで言うかな。いや、あの、どうしようかな。でも、金井さんとも遊んだりして、で、こちらの意見も言って、まあ、本当作っていただいたのにご調整いただいて申し訳ないなと、やりながらこういろいろやってて、で、発売タイミングもちょっと遅れ遅れで、本当申し訳なくて、大阪ぐらいに出したいなって話をしてたんですけど、うん、まあ、いろいろあって遅れて遅れて、次の春になったんですが、でも、年末ぐらいかなに確定したと思うんですよ。
そうですね。
一回みんなだって、三、はい、人だって、金井さんだって、飯食いながらとかやったんですけど、はい、でも、そこら辺のタイミングでは大体もう OK だなってなったんです。一回だから、自分はうんと思った部分があって、で、ご相談して、
そうですね。
という、ちょっとね、はい、まあ、ほんとこれは正直な話、やっぱデザイナーなんで全員。僕もそうだし、ちょっと岡田さんもそうだし、金井さんもそうだから、結構意見ぶつかったりするじゃないですか。
そうですね。
で、今回に関して言うと、その、お願いしてる部分はあって、申し訳ない部分があるんだけど、言わなきゃいけないこともあったりとかで、いろいろこう意見をぶつけ合って、この形になったみたいなのがあって。そうですね。でもまあ、結果的に僕はすごい面白くなったんじゃないかなと思って、こちらの意見も言いつつも、おかずさんがこっちがいいみたいな感じで作っていただいたんで、良、はい、くなったんじゃないかなとは思うんですけど、どうでしたっていう。漠然と。
まあ、もうかなり貴重な体験させていただきました。
はいはいはい。
本当に。
そうですよね。まあ、そもそもね、おかずさんって結構そういう、なんですかね、いろんなパターンのゲームは作るんですけど、やっぱり、その資材を集めたりとか、はい、そういう調整をするゲームって好きじゃないですか。
そうですね。
だから、カードだけでこういう感じでやるって、あんまない、あるんですけど、あんまないじゃないですか。
そうですね。
という意味では、まあ、普段やらない感じのことをお願いしちゃったなとは思うんですけど、はい。どうですかね。
いや、もう、多分僕が作ったんじゃない感じが。
それは、もしかしたらあると思います。そうですね。
ロッソーがレガシーの中でもかなり派手な方なので。
はい。まあ、これ前回の放送で中村さんと実は話してて、これどんなゲームだって紹介はしたんですよ。で、まあ、簡単に言うと、その罰のカードが2枚揃うと、まあ、場に揃う、ステーフ台に揃うと、カードの効果が強くなるっていう、1枚のカードが2つの効果を持ってて、基本的には普通の効果、落ち着いた効果なんだけれども、まあ、2枚以上場に揃うと、すごい強くなる。1枚のカードが強くなるっていう。それが何枚もいろんなカードがあって、1、2、3、4、6は、そっち違うな。戻ってる。6だ。6まで。6とかは、そう、2つの効果持ってるんですよね。
そうですね。
だから、下の効果、罰が2枚以上あるときに発動する効果が強いから取っとこうとかすると、なんかタイミング逃して負けちゃうみたいな。そうそうそう。結構そういう、なんですかね。プレイングもあるし、適当にやったとして盛り上がるみたいな。本当に、これは、引いたカードを使うだけでも全然、なんですかね。全員を殺しに行けるとか本当にいろんなその盛り上がりがあるんで、で、その罰のカードの出方によってだいぶ展開変わるので、
そうですね。
うん。何回も楽しめるような仕上がりにはなってると思います。はい。最初のいただいたテーマってね、もともと違ったっていうのはありましたよね。はい、その話はいいですよね。そう、なんかね、ご自身でテーマ決めていただいて、
そうですね。
それに効果をつけていただいたんですけど、
はい。
どうでした？そこら辺の経緯というか。
そうですね。当時、まあ、セールトゥーリニアが出た直後だったもん
で、うん、そうですね。
で、海で、なんかロストレガシーって言ったら、うんうん、当時やっていたアニメがちょうどそういうのがあって、うんうん、はい。
まあ、そこら辺をちょっとテーマにちょっと構築してったって感じですね。
そうですね。そうですね。
はいはい。
で、まあ、あのアニメがかなり後半派手になるので、
おうお
うで、最初、まあ今これ探偵物になってますけど、はい、手がかりが実は最初は遺跡のかけらだったんですよ。
うんうんうん、
で、遺跡のかけら見つけるとみんな大パーツ使えるよね、みたいな。
いや、なんとなくそれは、はい、いいですよね。その、はい、まあでも今も実はその手がかりが集まっていくことで、
そうですね、
真相を究明しやすくなるっていうのは、
はい、
なんか意外とね、ここはしっくりくるんですよ、ね。
そうそう、ここしっくり、なんか、実はこのアイデアもカナエさんなので、もう素晴らしいと思いましたね。
いや、そうですね。今回まあ、いつも通りフレーバーとかも、まあ、デバッグもテストプレイもしていただいて、意見もいただいてるんですけど、金井さんもご調整いただいて。いや、 こういう話をしちゃうのはあれなんですけど、もともとね、僕の作ったセット、その、カードを裏向きに出すっていう仕組みがあったりするセットは、当時僕が見てたのは、そうですね、探偵と怪盗が戦うような映画。それを見てて、ああ、じゃあ、それテーマしよう、つって、やってて、仕組んで作ったんで、本当は探偵ものはこれだったんですよ。僕の方が探偵ものだったんですよ。で、仕上がって、最終的にね、二つ、これでいこうと。基本セットと拡張セットで出しましょうって話になって、うん、で、最後、その、やっぱ、金井さんがこれまで基本セットからちゃんとフレーバー、世界観を作ってくれてるんで、うん、金井さん、どうすかと、調整くださいって言って、やってきたら逆転してたんですよ。
そうそうそう、びっくりしました。
金井さんすげえなって。全く俺らの意向を無視するのかって。さすが、金井さんだなと思って。でも、なんかそれで面白いなっていうのはね、うん、逆転して面白かったんで、まあそういう意味では、いろいろ、上は直接あったりセットかな。
そうですね。
システム面でも、まあ、システムもともとその二つっていう設定はあったので、うん、で、だからそこら辺を矛盾しないようにとか、盛り上がりをどう作るかっていう、上は直接あったじゃないですか。
はい、
で、設定も上は直接あって、そうそう、いや、やっぱね、大変ですね。
大変ですね。
前回で言うと、その、アイワーズゲームさんと作った時には、はい、その、ボーパルソードっていう、その、ボーパルスの世界観をどうにかしたいっていう話がまず全然あったので、ある意味、結構楽だったというか、そこら辺はブレずに進んでったんで、結構良かったんですけど、今回はまずそこはなかったから、そこから結構、どうしようってなったんで、
はい、
まあ結構大変だったんですけど、まあ結果、これは、難しい言い方しちゃうのあれなんですけど、基本セットは、まあやってる前提やっていただくと面白いと思うんですよね、
はい、
結構。まあこっちもこっちもそうなんですけど、結構独自の仕組みじゃないですか。
そうですね。
うん。なので、把握すればするほどすごい面白くなると思うので、
そうですね、ぜひやっていただきたい。
うん、本当に。
ちょっと苦労しましたね。
いや、まだね、まあ、これ言えない先の話もあるんでね、大変ですよね。だから、もう一個ね、一個作っていただいたのがあるじゃないですか。うん、それは、ネタは、多分、電車的なあれですよね。
そうですね。
鉄道の、星をなんとかする電車的なあれですよね。
はい、そうです。星をなんとかする。はい、はい、はい。
っていう設定でいただいてて、ま、どうかな。極論なんですけど、結構、独自のルールだったんですよ、まず。
そう。
基本セットのルールではないルールだったので、そこはどうにかしなくちゃなって話をしてて、まあ、それは先々ね、ご期待くださいっていうのが。
う
ん、
そうですね。
まあ、今このタイミングで言うことじゃないかもしれないんですけど、今後もなんかあるかもしれないので、ご期待くださいという感じですね。まあでも、あとは、まあ、ロストレガシー、とっかかりってどうでした？作り出すとっかかり？
作り出すとっかかりですか？
はい。
最近、拡張を作ってくれとか頼まれることが多くて。
自分の作品で？
そうですね。
へ
ぇで、まあ、なんていうか、僕はどっちかというとも既存のこの、基本セットを分析するところから始めるので。
うん、結構それをやり込んで。
そう、やり込んで、はいはい、あとデータ的にどうなってるのかとか。
データで。さすが。所定に引く枚数の確率みたいな。
そうそうそうそう。
ああ、ありがとうございます。そういうの、じゃあ、まずは、やり込んで、はい、そこら辺を調べ込んで。
調べ込んで、あと、それを、いい意味で、まあ、壊さない範囲でいじれるのはどこまでかっていうのを探った上で、うん、これは逆に、今度はアイデアを膨らませるみたいなことをしました。
ああ。いや、でも、いや、難しいというか、僕も言うのもあるんですけど、やっぱり、難しいですよ、その、うん既存ももともとあるから、違うことやりたい。でも、やりすぎちゃうと、やっぱり、全然違うものになってしまって、遊べなくなっちゃうかもとか、考えると、拡張作りづらいんですよね。
そうですね。あと、ロストレガシーって、やっぱり、基本から脈々と受け継がれたカード効果があって、いかに被らないように作るかとか。
厳密には被ってますよね、
今回はちょっと被っちゃいましたけど。
でも、厳密には被ってないですよね。被ってるようで、厳密には被ってないんで、そこがセーフっていう。まあまあ、そこら辺はね、はい、でも、結構いろいろ皆さんとやってたりしてて、今も。で、やっぱりそこがネックというか、こんだけね、カード枚数来てて、カードの効果が同じになるだろうっていうね。そこら辺は、特に気になってるのが、金井さんでやっぱり、同じ 番号で同じ効果は絶対ダメみたいな。うん、そうすると入れ替える意味がなくなってしまうので、うん、絶対それはやめようとかいう話があったりとか、そういうね、ポリシーみたいなのがあるんで、うん、で、まあ今後も海外展開があり得るじゃないですか。一応もう発表されてる3作品ぐらいは出てるんで、うん、まあそういう形で出てくる上ではやっぱりね、カードの効果一緒だとっていうのはあるんで、いや、もうほんと、そこを気にして出すの大変なんですよね。
そうですね。
こういうのもなんですけど、いや、自分たちで好きなように作って好きなように売りたいなっていうのはあるんですよ。ただ、やっぱ海外で出ること前提に考えると、なんか気になってしちゃう部分があったりとか、あと英訳。
そうですね。
もう英訳もなんか皆さんにお手伝いしていただいて大変なんですけど。
本当に今回はちょっと、テキストが長くて、うんうん、ちょっと英語も入れちゃうと、
本当ね。
入りきるかどうかがちょっと。
英語失敗なくしたいですよね。なくなるとスッキリは多分するんですけど、やっぱそこは、いやもう、海外の方がやっぱね、欲しいと言ってくるんですよね。やっぱ欲しがれるんで、うん、そうするとないと怒られちゃうし、うん。まあでも、今回はおかずさんのが多いな。二つ効果あるんで、うん、どうしても多くなっちゃうん
ですよ。そうですね。
これは、しょうがない。
ちょっと表現にも無理をしていただいたところもありますんで。
ちょっとね、デザインがちょっとね、こう変わっちゃったりするんですけど。いや、まあ、僕ね、デザイン結構、キャラクターのデザインとか好きなんですよ、この、探偵の方のやつ。うん、ああ、でもいいっすね、やっぱ、杉浦さんの。
そうですね、
この影。
影、いいですね。
影、いいですね。うん。うん、という意味では、本当これまで持ってる方も、やっぱり、その、イラストをね、好きで買っていただいている方もいると思うので、そういう意味では、また、一つ、ね、コレクションアイテムが増えたっていう。いや、僕、このね、この絵とかっこいいと思うんですよね、やっぱ。表現の仕方というか。これ
すごいですね。
真偽っていうね、罰の、こっちの、永遠の杯の方の罰のカードとか、ちょっとグレーが入って、ちょっと血を表してたりとか、うん、いやーこれね、これとかね。重宝。
そうですね。
本当、いいですね、としか言えないんですけど。
ぜひね。もう見ていただくのが一番いいですね。
うん。だから、多分海外の方々もね、やっぱこっちの方がいいっていう可能性が高いですよね、その、こっちバージョン。いつもカナエさんのゲームって、もちろん、カナエさんのオリジナルゲーム、うん、杉浦さん描いてるイラストのバージョンが、エッセンとかで売られるんですけど、うん、で、海外バージョン AG さんとか出る、うんバージョンだと、絵が変わったりするじゃないですか。
そうですね。
でも海外のユーザーって結構オリジナルバージョン欲しいって言ってますよね。
う
ん、
そうですね。
そこへの絵の力っていうのはやっぱ、強いなと思うので、まあ、今回も、いや、ほんとラインナップが面白いんだよな。無口な少女、殺人鬼、怪盗、探偵、普通のやつ一人もいないみたいな。ね。なので、それでどんな、今回ね、フレーバーって言った。フレーバー面白かったんでね、物語。
面白
かったですね。
面白かったですね。
なので、それはまあ公開しないんで、買っていただければ読めるかと思うんで、そういうのもね、見ていただけるとまた面白いんじゃないかなと思います。そんな感じかな、でも。今回はほんとそれが、結構作るのは大変だったっていうのもあるんですけど、生みの苦しみってあるし、複数の人間がね、携わるってとこでも、やっぱりその意見って出ちゃうし、三作目になってくると関係してる人がいっぱい増えてるんで。
しょうがないですね。
しょうがないですけど。
どうしても一回ぶつかって。
うん。いや、そこはあってよかったと思いますよ。はい、うん。やっぱり、ね、なあなあでこう言っちゃうと、はい、もしかしたら、例えば僕が、そう、ここはこうじゃないかなと思うところを黙って今まで行くとなんかモヤモヤしちゃうじゃないですか。はい、そういう意味では、ここはこうした方がいいと思うってぶつけて、でもお母さんがこうした方がいいとか、こうしましたとか。当ててくれたんで、そういう意味では、よくな、まあ、どちらも納得できる形で仕上がったと思うんで、そうですね、まあ、本当全部抽象的なこと言ってますけど。そういう意味では、本当ね、作るのはやっぱ大変なんですよね。
やっぱり海の苦しみは常に味わってる。大変です、
ね。いや、これ、拡張セットって、うん、なんですかね、普通の拡張セットってゲームに足していくだけじゃないですか。だから、うん、ある意味、多分楽かなと思うんですけど、こっちって、あるものじゃないのを作んなきゃダメじゃないですか。
そうですね。これ単体で遊べなきゃいけない。
いや、これもう正直新作ですよ、こんなの。いや、ほんと全部カード違うし、システムは、やることは一緒だけど、ほぼ違うじゃないですか。
そうですね。
本当に、そういう意味では、いや、大変だったなと思うんですよ。 なので、そういう意味では、本当僕たちが苦労して作ってる、今回のやつなので、それを体験していただけると、本当嬉しいです。はい、あ。そういう意味では。
ちょっと16枚に込められた思いを皆さんに聞いていただければと思います
ね。いや、そうなんですよね。だから、本当このカードプレイできない、本当プレイできなくていいのみたいなね。
そうです。
で、これ持ったらダメじゃん、終わっちゃうじゃん、とか。いろいろ意見があったりとか。うん、本当それはね、いや、本当皆さん予想してるより大変なんですよ。っていうのがね、うん、まあ、今後ももしかしたらいろいろあるし、うん、まあ、おばさんね、うん、この前、もう一個の方もあるし、そこら辺はどうするかっていうのはね、
はい、
続報があると思うので、いや、その前にまたエッセイもあるんですよね、僕、あんま、打ち合わせ行ってないんですけど。エッセイも、エッセイっていつですか次のエッセ
イ。エッセイは10月の13日がある週ですよね、確かに。
あー、10月。はい。まあもちろん、行かれる、もう行かれるんですか決まってます行かれるの。
行きたいなぁと。
行きたいな行きたいな。なるほどね。うん、まあ、行けたら、ぜひ、行きましょうというか。うん、行かないかな。でも、ホストル橋って出てんだろうな。
寄せ橋はエイジーバンドですよね。
出てますよね、多分。
出てますね。もう。アメリカンな。
アメリカンな。
アメリカンな。
多分いつか、確かどっかでツイートしたんですけど、AG さんの方のホームページ見てて分かると思いますが、3つぐらいも紹介されてて、なんだっけ、フライングガーデン、空中庭園と、フライングガーデンですよね。
そうですね。
フライングシップ、どっちも空中庭園だな。フライングシップ星渡る船。違う、スターシップか。星渡る船と、ホワイトゴールドスピアみたいな。白銀の塔がそんな感じに書いてたんですけど。まあ、三つぐらい、もう公開されてて、しかも多分ね、あれ、三つとも作家さん違うんですよ、実は。よく見ると。よく見ると、みんな違う作家さんで、でも来いっていう。めっちゃ SF アメリカンな感じがして。まあまあ、おそらくですよ。まあ、あっちの人はこういうのが好きなんだなっていう。じゃわかんないですよね。でもまあ、なんでしょうね。レイス・オブ・ザ・ギャラクシーとか、
はい、
スマッシュアップとか、やっぱ、アメリカンな感じ
で。そうそうそう、アメリカンですね。
やっぱ、あっちの人は好きなんでしょうね。
はい。
その割にはラブレターはシンプルですよね。
そうですね、ラブレターは、そうですね。
中世な感じがして。なんでこっち中世的なじゃなかったんだろうなと思って。やっぱ、差別化してなかったんですかね。
やっぱりロストレガシー。
レガシー
って言うと。レガシーって言うと、やっぱりどうしてもこうパーツを掘り起こして。
過去の、そうですね、そういうのを探しに行く SF っていう。
SF。どうしても SF は外せなかったの
ってなっちゃったのか。まあまあ、そこら辺もね、一応発表されてて、まあ今後ももしかしたら出るかもしれないなので、まあ今回のね、セットも、また全然テーマ変わってる。
なんか宇宙探偵とかになってたらどうしましょう
か。なるかもしれない。ね、なんかね、いや、結果見てるんで、あ、こうなったみたいな。こういうおじいさん、なんかね、二つ目の空中庭園のおじいさんでの語り部っていうカードがあって、これがモノクロのカードなんですよ。その白黒のカードが語り部なんですけど、それは、あっちの方だと1から、バツまで全部カラーでちゃんとイラストが描かれてるんで、うん、それが、パッケージの3人の男になってる。あれ日本版だと白黒なのに、いきなり主役キャラになってるみたいな。そういう楽しみもあるんでね、ある意味楽しみですよね、その海外版って。
そうですね。やっぱりどうしてもね、アメリカの会社だと、アメリカのユーザーさんに伝わるような分かりやすいテーマをつけてくださるんで、やっぱりここ日本から見ると、
あれって言っちゃダメじゃないですか。
いや、でもアメリカの人はこういうの好きなんだなって。
トレインズとかってどうだったんですか？
トレインズですか？
あの電車ってどうなってるんですか？
あ、電車は、あれは、向こうの AG の方が、
はいはい、
日本の電車でやりたいと。
うん。そこは、なんで SF なんですか？星のね、どっかの惑星の電車とかしなかったんですね。まあそっか、そこだとちょっとね、資材とかそこに送ったりとか線路とかがちょっと違和感あるから。
そうそうね。
でも、そういう風にね、最終的に上がってくるものが、まあ調整されたりもすることもあったりして、うんはい、やっぱ楽しみっちゃ楽しみですね。
楽しみですね。なんか、いい意味で、 こんな発想あったのかっていうのがよく返ってくるんで。
そうそう。あの、ラブレターもね、うん、あの、大臣が変わったりしますからね。やっぱそこら辺調整したりとか、うん、あの、その国に合った、
はい、
その、やつになったりとか、結構いろいろやってくれたりするんで、うん、結果見るの楽しみだなとか、ありますね、
うん。
なんで、まあ次のね、まあこれが、春に出ますので、はい、結果、まあ海外に出ればいいですね。
そうですね。
そういうの、本当今回そういう、あの、ボケジルを、スタンスとして、まあ、かなえさんと僕一緒に共同でこうやってますけど、いろんなデザイナーさんに声かけて。で、それがまだ海外に出ていけばね、いいじゃないですか。
そうです
ね。アイマザさんもそうだしね、ボーパラスとか出てもいいのになと思いながら。
ね、いいんじゃないですかね。
ちょっとあるんでね、あの、次々というか、まあ、いつまで続けるかあれなんですけど、まあ、やれる限り楽しいものを提供できたらなと。で、まだこれじゃ終わ、これだけじゃ、お母さん終わりませんよということで、今後もよろしくお願いします。まあ、あの、あとはちょっと余談ですけど、こんなのがありますよっていうのは、ちょっとご紹介させてください。まあ、放送でも何回か紹介したんですけれども、ロストレガシー拡張、冒険者の資質、テスト版シートというのが、購入特典で配られます。ですね、これはゲーム前に配って、特殊な効果を得て遊ぶというセットで、まあ、拡張セットなんで、ロストレガシーを持ってないと意味ないセットです。それはそうだろうと思うんですけど、これまでの拡張セットがなくても遊べますっていう、そう、こんな感じの効果なんですよ。まあ、なんかね、だいぶ変わりますよ。
あ、これ、でもこれ、なんていうか、本当に拡張なので、
そうそうそうそう。
いや、なんていうか、今まで出たロストレガシーのセットかける、
うん、
この拡張分だけ遊び方があるっていう。
もう、だから、なんかカード組み替えてこれ加えたりしたら絶対バグ起きそうな気がする、ね。あんま穴を探さないでと思うんですけど、でもあったらなんかね、教えていただけると本当に助かります。あの、テスト版と銘打ってますので、これがね、いつかなんかね、製品になるかもしれないし、その場合の、あの、ある意味、テストなんで、なんか本当に問題が起きたら、あの、教えていただけるとね。
いや、もう、なんか、見ただけで楽しそうです、
ね。なんか、これいいとかあります？
そうですね。
僕好きなのこれなんだよ。僕が好きなのはこれなんですよ。家来気質っていうか、左隣のプレイヤーを主としてあなたはその従者となる。主がゲームに勝利した場合、従者も共に勝利する。主がゲームから脱落した場合、従者も共に脱落する。これはなんか、あの、ほんと、コンビ打ちができるっていう。ただ、主は従者殺そうとするんですよね、結構。だって、あの、こういう、そうだ。従者は主を殺しちゃうとはダメなんですけど、うん、従者が主を殺す分には、あ、じゃあ、主が従者を殺す分には問題ないんで、なんか、全然違う展開になったりするっていう。ね、これ僕、お気に入りのカードですね。ね、なんか、どうですか？
そうですね、もう殺人狂とか。
これね、セットによって大変なことになる。
そうそう、
絶対。あの、待ち伏せとかある、うんうん、セット。基本セット待ち伏せあるじゃないですか。うんうん、だから、殺人狂が持ってるプレイヤーには絶対見に行かない。そうそうそう。絶対待ち伏せてるんで。
やばい。
あ、そう、説明しないや。あなたがこのカードの効果で他の誰かを脱落させたとき、ゲームに勝利する。まあそうですね。脱落させると勝つんで。
はい。
だから結構その脱落させるカードがあるセットだと嫌ですよね。
嫌ですね。もう。
竜の杖とか嫌だな。そんな、いろんなセットが入ってて、まあちょっとね、時間的な都合もありつつ、ちょっとこんな感じになってみましたが、うん、購入いただければ。で、今印刷をお願いして、明日、明後日には届くぐらいの、結構パツパツのステージなんですよ、今回。っていうので、間に合うはずなんで。で、もう一個、ですね、これが、中村さんのスタンプラリーというのがありまして、中村誠がやっている、その、非公認スタンプラリー。で、こちらで中村誠ブース、ブース番号が、ちょっとね、僕も忘れちゃった。
F の40でしょ。
F?F?F?F
F でしょ。
少々お待ちください。F の、お、素晴らしい。P60、F40 の中村誠ブース。で、まあ、基本的に非公認スタンプラリー、多分ウェブ見ていただければわかると思うんですけど、いろいろスタンプを押すところがあります。これを2つ、捺印していただいて、中村誠ブースに行くと、ロストレガシーの、この、拡張、ゲームマーケット2014、春っていうね、うん、セットが、もらえます。これは、切り離して16枚のカードで遊べるという、中村誠さんが、デザインしていただきました。これはですね、まあ、結構な、シンプルながら、その探す楽しみというのを追求したセットになってますので、 で、探しに行くけど危険もあるよ、みたいな。こことかそうなんですけど、あとここね、行列に捕まると一回戦になるみたいな。ちょっとゲームマーケットを再現するみたいな感じで、失われた遺産東京ビッグサイトっていうね、失われてないじゃないかっていうツッコミはなしでお願いします。というね、セットになっております。これは結構、この辺とか凝ってまして、また、ビッグサイトと、
ビッグサイト。
釣り的なね。
ああ、釣り的な。
という、ボトムがありますので。いや、そう、そう、ボトムの話するの忘れた。僕、すごいかっこいいと思うんですよ、これ。ガズカン側のやつ。登場人物がかなり入ってるんですよ、これ。
そうですね。
これは、魅惑の宝珠のセットの、エキスパンションボトムという、このセットによって、この下のね、模様が全部違うんですよ。これまでも。すべて違うんですけど。で、この、岡田さん側のね、探偵物のやつは、左には怪盗がいて、右側に探偵がいて、あとはちょっと人がちょこちょこわーっているっていう、うん。これはね、結構かっこいいんですよね。
かっこいいですね。
うん、結構。人間模様が重要で。
重要ですね。面白いのが、この二人主人公じゃないっていう。
これは、フレーバー的なものなので、そこはご了承ください。はい。そこら辺はね、確実にちょっと違うんですよね。だって、絵が違うもん。
そうですね。
でもはい。そんな、ところにも注目していただけるといいんじゃないかな。結構そういうのね、面白い遊びだと思ってやってます。自分たちの中で。
やっぱかっこいいですよね。見て、うん、これも見た人。
見ない。パソコンの前にこう、かっこいいですよねって見せても、全然見えないです。
すいません。
あ、で、これ27日ですよね。で、28日24時まで一応当日、じゃねえや、取り置き受付をしております。うん、で、こちらのロスレガシー、貧乏探偵と、陰謀の城というセット。まあ、数は十分用意していくので、まあもちろん大丈夫だとは思うんですけど、念のためね、事前に予約していただけると確実にお渡しできますので。で、プロモーションカードとかもしかしたら、ね、数に限りあって切れちゃうかもしれないという恐れもあるので、ほんと確実に、他のブースをね、悠々回りたい場合は、事前にご連絡いただけるといいんじゃないかなと。それ以外の商品がちょっとね、もう、取り置きが終わっちゃったので、ほんとこれだけなんですけど。そういう形で、まあ、大宣伝しました。今回は、結構頑張ったと思うんで、面白いものはできたと思います。だって、これだけでも、1、2、3セットありますからね。
そうですね。
うん。で、僕はそうなんですよ。自分のセット一番やっぱ遊んでるんで、数こなしてるんですけどね。岡田さんのもちょこちょこやってるんですけど、岡田さんの遊ぶとやっぱ新鮮な感じがして、これまでのセットと比べても、だいぶ新鮮な感じがするので、やっぱ新鮮さって、その、拡張セットによって出せるっていうのが、いいなと思いましたね。今回、やってみて。
そうですね。私も、キサラキさんのお友達とやって、かなり。
かなりわかんなくなりますよね。何が何が。そう、まあ、陰謀の城なんで、結構みんなこう、
はい、
陰謀感がある感じで。
なんと嘘がつけるという、ギミックが入っているのが非常に
新鮮。やりたいけど、僕も好きなんですけど、まあ、人狼ではないんですけど、やっぱりそういう、なんですかね、嘘って楽しいことじゃないですか。でも、システマチックにやらなきゃいけないんで、そこら辺は、用意しさせていただいて、うん、いや、嘘ついてましたよね。いや、でも俺分かってましたね。この前プレイした時に、僕もう初手に5が割って、で、質問5持ってますか？持ってますって岡田さん言ったけど、大嘘なんだ。バレバレの嘘ついてんなと思ったんですけど。でもそういうね、ちょっと疑心暗鬼感はこっちもあるので、面白いと思います。うん、という感じですかね。まあ、ジェンマーケットもあとわずかなので。
そうですね。
まあ、あとは、僕も、いろいろ買うもの探さなきゃなと。結構調べてます？
いやー、今回全然調べてないんですよね。
いや、数多くて、はい、本当に、皆さん大変だろうなと。
どのサークルも頑張ってらっしゃるんで。
あ、そうですね、そうです ね。結構その、パッケージ、イラスト、うん、デザイン、そういうのがなんか力入ってますよね。ウェブもそうだし、告知もそうだし、うん、だからそういうクオリティアップを求められてるというね、この世の中。いや、年々そうだったんですけど、数が今回また 前回と比べて、バッと増えたと思う。360ぐらい増えたのかな、うん、サークル数が、
はい。
の時点で、やっぱりもう、なんですかね、目立つのが大変というか、そういう意味では本当、結構大変なんじゃないかなとは。
そうですね。本当に初めての方とか本当大変だと思います。
いや、そうそうそう。だからちょっとね、いや自分たちも大変ですけど、
もう自分たちも大変です。
告知しなくちゃね、ちゃんと。ね、これもう本当、皆さんね、聞いていただいてる方はね、ぜひ、あの、ワンドローのロストレガシー、おかずさんのセット面白そうだな、みたいなつぶやきをお願いしますね。
わざとらしい。
そんな感じですかね。
そうですね。
あの、すいません、あの、遠くまでまた、今日、電車が止まったという。
いやもう、久しぶりにあんな体験しましたね。
結構、あれですよね、帰宅ラッシュの電車が、往生した感じだったんですか、
はい、そうです。
マジか。なんかね、その、収録日っていうか、うん、今日何時に集まりましょうって話をね、いただいてて、で、来ていただくって話で、ただ、そのぐらいの時間に、今電車が止まってますっていう。それが、本当時間的にはね、あの、通勤ラッシュじゃないで、帰宅ラッシュか、
はい。
帰宅ラッシュの時間で、重い、あの、混んでるじゃないですか、
はい。
その時間に止まったんですね。
そうですね、止まったね。本当に大変でした。
お疲れ、本当お疲れ様です。いや、本当ね、こう、いや、もうちょっと前に事前にね、やりたいかったんですけど、僕たちも忙しくて、ご連絡できず、実は、お母さんも忙しくて、合間を取れないみたいな感じになって、で、この前お話しして、でも、ね、やった方がいいと。
そう。急遽やらせていただいてしまいましたけど。
まあ、そんな感じで、ちょうど、時間的にも1時間ぐらいかなと。なので、では、おさらいしましょう。
はい。
あの、ブース番号とか最後、はい、じゃあ、見なくて大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。
はい。
私、おかずブランドは、愛の26番ブースになります、ね、はい。ぜひ来ていただければと思います。
は
い、
新作の方も。
新作、イサリビと、あとは、はい、そうですね。再販させていただきました。江戸屋敷。あと、本当は、駅伝や紐伝なども持っていきます。
旧作を。
持っていきますんで。
はい。
ぜひよろしくお願いします。
はい。これはもう、事前予約はちょっと今してないんですよね。
イサリビはとりあえず、
新作は。
もう、とりあえず打ち切らせていただきました。
はい。
でも、おそらく大丈夫だとは思いますけども、それなりに量は持っていくつもりなので。
はいはいはい、
はい。はい。
で、あれで、どっか違う場所に置いて、また補充みたいな感じになると。
かもしれない。ちょっと、当日会場を見て。
そうですね。スペースも含めて、
はい。はい。ちょっと決めさせていただきますんで、ちょっと予約はちょっと少なめで終わらせて。
あ、なるほど。
いただいたので、
はい。
多分量はあるとは思います。
はい。じゃあ、開幕ダッシュしなくて大丈夫ですか？
これはよくわからない
ですね。そうですね。確約できないですよね。
それは確約できないですね。
はい、じゃあぜひ、そこら辺もご、ね、あの、ご注目くださいと。はい、ワンドローの方は、A の19番、企業ブースでやっております。値段言うの忘れました。すいません。ロストレガシー、ですね。貧乏探偵と陰謀の城という、拡張セット。拡張というか、独立型拡張セットで、もうこれだけでも遊べます。むしろこれだけでも遊べますと。で、これだけ遊んだ方が結構楽しい可能性もあるので、うん、ぜひね、あの、持ってない人、基本セット持ってなくてもこっちで始めても全然いいと思います。こちらが、イベント価格1500円で販売しております。ちょっとですね、まあ、昨今のね、消費税が上がった、
ね、そうですね。
本田価格をね、維持しても消費税が上がっちゃってるんで、ちょっとそこら辺調整してって、で、1500円で一応イベント価格で販売させていただきます。特典、購入者特典ということで、いろいろついてますので、ついていると思います。で、あとは、まあ、スタンプはうちは多分押すかな多分押すかな多分押すます。買っていただいたら押す予定です。はい。だから、うちで何か配るってことはもうしないです。ちょっと、時間的に、スタンプを提示うちしていただいても何かあげるってことは、ちょっとできなかったんで、まあ、次回そういうのがあれば、何かやろうかなと思うんですけど、はい。そういう感じで、ロストレガシー、そして、岡田村さんのイサリビ新作、いろいろありますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これが、ゲームマーケット前、最後の更新だと思います。あの、そう、前日ゲーム会っていうのが、中村誠さんのいつもやってるイエローサブマリン RPG ショップでやってるんですよ。うん、そちらにね、僕ちょっと足運べなくて、ちょっとね、あの、家族サービスというのがありまして。ちょっとありまして、ちょっと、前日は僕たちがちょっといけないんですけれども、あの、ロスレガシーのこの拡張の方は、中村さんに託しましたので、あの、行っていただければ体験できると思いますので、あの、そこら辺は、もうずうずうしくも行ってください。ないんですかと。 そんな感じで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。